県議会福島声の便り第70号。皆さん、こんにちは。秋に入ってから急に寒くなりました。いかがお過ごしですか？寒暖差による体調不良というのもあるそうなので、気をつけて過ごしましょう。さて、今回の県議会福島声の便り第70号は、9月20日から10月6日まで開催した9月定例会の概要をお届けします。県議会では、定例会終了後に、定例会での主な質疑などをまとめ、新聞広報、県議会福島を福島民報、福島民友に掲載しています。今回の県議会福島声の便りは、11月6日に掲載した県議会福島第91号の内容を、目の不自由な方にお知らせするために録音したものです。それでは、今回の内容をご紹介します。掲載した主な内容は、9月定例会の概要、定例会での主な質疑、議会の動き、可決した国への意見書、お知らせです。この声の便りについてのご意見やご希望は、福島県議会事務局議事課電話番号024-521-7608までお寄せください。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。まず、9月定例会の概要をお伝えします。トップ見出しは、物価高騰関連議案など27件を可決、356億2000万円を増額補正です。9月定例会では、原油価格、物価高騰等への対応、新型コロナウイルス感染症対策、福島県沖地震や8月の大雨による被害への対応など、総額356億2000万円が計上された一般会計補正予算案を可決しました。その他、知事提出議案として、特別会計等補正予算3件、条例関係4件、その他14件、議員提出議案として、福島の復興加速化に向けたより確実な対応を求める意見書など5件、合わせて27件の議案を可決するとともに、知事提出の人事関係議案1件に同意しました。では、今定例会で可決された令和4年度一般会計補正予算の主な内容について、4つの項目をお伝えします。まず、1つ目が、原油価格・物価高騰等への対応として、24億6422万円。その主な内訳は、社会福祉施設等事業者への緊急支援に、12億9201万円。地域鉄道事業者への運行継続支援に、1億4235万円。二つ目が、新型コロナウイルス感染症対策として、117億8623万円。その主な内訳は、新型コロナワクチン接種事業に、20億7272万円。宿泊療養施設の確保・運営に、59億5544万円。3つ目が、福島県沖地震への対応として、173億7806万円。その主な内訳は、中小企業等、グループ施設等、復旧整備補助事業に、162億4750万円。阿武隈急行災害復旧事業費補助金として、2億4086万円。最後の4つ目が、令和4年8月大雨被害からの公共土木施設の復旧のため3億7660万円となっております。これらを含め 今定例会に計上された県一般会計補正予算の総額は356億2000万円となります。以上で9月定例会の概要を終わります。続いては定例会での主な質疑をお伝えします。まず、9月定例会の本会議で質問を行った議員をお知らせします。代表質問は9月22日および26日の2日間行われました。22日には福島市選挙区日本共産党の宮本静江議員、川沼郡選挙区自由民主党の小林昭一議員、26日には伊達市伊達郡選挙区県民連合の亀岡義久議員が登壇し、合わせて3名が代表質問を行いました。一般質問は9月28日および29日の2日間行われました。28日には須賀川市岩瀬郡選挙区自由民主党の水野徹議員、田村市田村郡選挙区県民連合の三瓶正英議員、伊達市伊達郡選挙区日本共産党の大橋沙織議員、須賀川市岩瀬郡選挙区自由民主党の渡辺康平議員、郡山市選挙区県民連合の佐久間俊夫議員の5名が登壇しました。29日には東白川郡選挙区自由民主党の宮川雅雄議員、福島市選挙区県民連合の今野長人議員、郡山市選挙区自由民主党の鈴木雄貴議員、郡山市選挙区公明党の今井久俊議員、大沼郡選挙区自由民主党の山内久志議員の5名が登壇し、合わせて10人の議員が一般質問を行いました。次に、代表質問、一般質問での主な質疑を6つお伝えします。1つ目は、福島国際研究教育機構についてです。福島国際研究教育機構の立地による効果を、どのように広域的に波及させていくのか、知事の考えを尋ねたい、との質問に対し、知事は、福島国際研究教育機構は、原子力災害からの復興再生を実現する創造的復興の中核拠点として、浪江町に立地が決定した。県としても、機構を核とした県内の大学や研究機関等の広域的なネットワークの形成を図るとともに、機構が設立後に組織する協議会に積極的に参画して、地域と連携する取り組みを推進し、相乗効果を高めていく。また、機構の立地により、新たな人の流れの創出が期待されることから、市町村とともに、住まいや商業、教育、医療など、広域的な復興まちづくりを推進していく、と答えました。二つ目は、新型コロナウイルス感染症対策についてです。感染が続く中、新型コロナウイルス感染症の医療提供体制をどのように確保していくのか、知事の考えを尋ねたい、との質問に対し、知事は、第7波では、病床使用率が最大 77% となった。このため、診療、検査、医療機関の数を増やすなど、医療機関の負荷軽減を図ってきた。また、入院待機ステーションを会津若松市に新たに立ち上げ、受け入れ体制の強化に取り組んできた。感染症法に基づく届け出の有無にかかわらず、フォローアップセンターにおいて24時間、陽性者の生活支援や相談対応を受け付け、医療を必要とする場合には、確実に医療につながる体制を整えている、と答えました。三つ目は、子育て支援についてです。子育て世帯の経済的負担の軽減に、どのように取り組んでいくのか、知事の考えを尋ねたい、との質問に対し、知事は、安心して 子供を産み育てられる環境づくりには、経済的な不安を軽減していくことが重要。このため、保育の無償化など、様々な支援や特別な配慮を必要とする世帯への支援にも取り組んでいる。先日、国との意見交換の場で、来年4月に設置される子ども家庭庁では、子どもや当事者の視点に立った政策を強力に推進するよう求めた。今後、子ども家庭庁と緊密に連携し、子どもたちを明るく健やかに安心して育てられる県づくりを進める、と答えました。4つ目は、男性用のサニタリーボックスの設置についてです。県庁舎、合同庁舎、県立図書館、美術館及び博物館のトイレに男性用のサニタリーボックスを設置すべきと思うが、県及び県教育委員会の考えを尋ねたい。との質問に対し、総務部長及び教育長は、尿漏れパッドの使用者等が安心して来庁できるよう、来月10月から県庁舎及び合同庁舎のみんなのトイレにサニタリーボックスを設置する。県立図書館等については、各施設の多目的トイレに設置する。利用、使用状況を踏まえ、さらなる対応を検討する、と答えました。5つ目は、児童生徒の学力向上についてです。県教育委員会は、全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、公立小中学校の児童生徒の学力向上にどのように取り組んでいくのか尋ねたい、との質問に対し、教育長は、調査結果を踏まえた学力向上には、回答状況や生活習慣など、調査結果を多面的に分析し、学びの質を高める指導へと改善することが重要。このため、今年度、算数数学の研修支援チームが小中学校を訪問し、事業づくりを支援しており、今後も支援を継続して指導の質的改善を図り、学力向上に全力で取り組む、と答えました。6つ目は、警察行政についてです。ポリスメール福島の運用状況と登録推進方策について、県警察に尋ねたい、との質問に対し、警察本部長は、ポリスメール福島は、昨年4月から開始した県警察のメール配信サービスで、なりすまし詐欺、犯罪発生、不審者、交通安全、防災情報等を各警察署などから直接かつタイムリーに配信している。県警察の SNS や自治体の広報誌などにより登録拡大に努めてきたが、今後は動画による呼びかけを展開するなどの工夫も加え、さらなる登録拡大を図る、と答えました。以上で、定例会での主な質疑を終わります。すべての内容は、福島県議会ホームページの議会中継、録画中継や、YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きいただくことができます。ここで、ちょっと一休みです。今回は日本酒についてお話ししたいと思います。福島県は日本一の酒どころ福島を国内外に PR しております。令和3酒造年度全国新酒鑑評会では17銘柄が金賞に選ばれ、金賞受賞数では史上初の9回連続日本一を達成しました。酒蔵ごとに個性があり、どのお酒も味わい深いので、県内の日本酒をいろいろ飲み比べて、自分好みのお酒を探すのも楽しいですね。日本酒にも四季があることをご存知でしょうか？夏を過ぎ、秋の時期に出回るのは、冷やおろしという日本酒ですが、これは江戸時代に冬に仕込んだ酒が劣化しないよう、春先に火入れをして貯蔵し、一夏を越して、外気と貯蔵庫が同じくらいの気温になった頃、二度目の火入れをせずに出荷したことからこう呼ばれていたそうです。穏やかで落ち着いた香り、滑らかな口当たりが特徴の 秋にぴったりのお酒です。晩秋から冬にかけてはより一層熟成した寒おろしが出荷されます。まろやかさがさらに増し、缶にしても美味しいので、冬の鍋料理と一緒に味わいを楽しむのも良いですね。四季の移ろいを楽しめるお酒は世界的にも珍しく、日本酒だけのようです。先ほど秋の冷やおろし、寒おろしをご紹介しましたが、冬には冬酒、春には春酒といったように季節限定のお酒があり、季節ごとに違う味わいを楽しめます。冬の冬酒はワインで言えばヌーボーのようなもので、搾りたての火でされていないものであるため、フレッシュな爽やかさを感じられます。12月から3月中旬ごろ飲めるそうですよ。春の春酒は桃の節句や入学式などお祝いの季節にぴったりの少し甘めで華やかな香り、お祝いの席のお供として楽しむのもいいですね。夏は夏酒、ビールが美味しい季節ですが、日本酒にも注目です。爽やかですっきりした味わいのものや生タイプのもの、微炭酸のものなど、さまざまなお酒があるので、好みを見つけてぜひ冷酒で味わってみてはいかがでしょうか。お酒が飲めない方にも、最近は大吟醸風味のサイダーや清涼飲料水が販売されているので、そちらを楽しむのも良いと思います。日本酒の味をうまく再現しているので、アルコールなしでもほろ酔い気分になれますよ。その他、仕込み方によっても味わいの違いがありますので、ぜひいろいろ試してご自身の好みの一杯を見つけてくださいね。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び9月定例会の概要をお伝えします。続いては議会の動きをお伝えします。はじめに ICT 化検討会でペーパーレス会議を試行導入についてです。ICT 化検討会、鈴木悟会長を10月5日に開き、タブレット端末を活用したペーパーレス会議を初めて試行導入しました。参加した委員は、電子化された資料により、今後のペーパーレス会議の試行導入計画などについて協議しました。次に、常任委員会が審査を実施についてです。各常任委員会は、9月30日、10月3日および5日の3日間開催し、原油価格、物価高騰等への対応などを計上した補正予算案等について審査等を行いました。そのうち農林水産委員会、佐々木明委員長は、8月の大雨による農地の被害状況について喜多方市で現地調査を行いました。また土木委員会、宮川正雄委員長は、3月の福島県沖地震により被災した相馬市大浜地区海岸の災害復旧事業の現地調査を行いました。次に、決算審査特別委員会を設置についてです。決算審査特別委員会、三山喜一委員長を9月29日に設置しました。同日、決算の認定等に係る6件の議案の審査方法等について協議し、議会閉会中に審査することとしました。その後、本庁の審査を10月17日から19日に、出先機関の審査を10月24日から26日に行いました。次に、総括審査会を開催についてです。本会議で論議が尽くせなかった問題や、2つ以上の常任委員会にわたる問題等の質疑を行う総括審査会、先崎義中委員長を10月5日に開催しました。7名の委員が只見線の利活用などについて質疑を行いました。次に、特別委員会を開催についてです。復興加速化、安全安心な県づくり特別委員会、津村谷健一委員長、県民健康、子どもの未来特別委員会、長尾智子委員長、産業再生、 環境共生特別委員会、遊佐久雄委員長の3特別委員会を10月4日に開催しました。それぞれ付託された事項の協議を行い、6日閉会日の本会議で中間報告を行いました。最後に議員勉強会を開催についてです。9月26日の本会議終了後、青木信之氏、全国都道府県議会議長会事務総長、元消防庁長官を講師に迎え、議員勉強会を開催しました。勉強会では、近年多発している大規模災害に対応するため、地域ごとに異なる災害危険度への理解や、適切な避難計画策定の重要性などについて見識を深めました。以上で議会の動きを終わります。続いては、可決した国への意見書についてです。9月定例会では、議員提出議案として4件の意見書を可決し、令和4年10月6日に国へ提出しました。件名は次の通りです。福島の復興加速化に向けたより確実な対応を求める意見書。女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書。地方の農地の保全と活用のための支援拡充を求める意見書。激甚化、頻発化する大規模災害への対策強化を求める意見書。これで可決した国への意見書を終わります。最後に県議会からのお知らせです。令和4年12月定例会は12月6日火曜日に開会予定です。最後に新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止のためのお願いです。新型コロナウイルス感染症が収まらない中、インフルエンザが流行する季節になってきました。これまでと同様、適切なマスクの着用や手洗い、体調が悪いときは休むなどの対策を継続していきましょう。これで今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは12月定例会の概要を2月下旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど、皆さんの声をお待ちしております。宛先は、郵便番号 960-8670、福島市杉妻町 2-16、福島県議会事務局議事課です。電話番号は 024-521-7608 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行、福島県議会広報委員会、制作、福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それでは、また次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。